ルカによる福音書24章44節からの御言葉です。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言の書、預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私が父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後大喜びでエルサレムに帰り絶えず神殿の境内において神を褒めたたえていた。神が私どもを集めてくださって神の民としての恵みを与えていてくださることを覚えて信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は、賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。父なる神、こうしてあなたは私どもを呼び出してくださって、あなたの前にひざまずく恵みのひとときを与えられていることを感謝をいたします。私どもはあなたの恵みのもとにあります。そのことを知ることを通して私ども自身が大切な存在、愛されている存在とされていることを知ることができます。今本領はまさに人々の命を尊ぶと言いながらその命の萎縮を覚えさせ、そして不安の中に帰っておいてしまうようなそういう状況にあります。それゆえにこそ人は慈しみの中でこそ尊さを感じるのだということを改めて覚えられることは感謝です。どうか世の人々があなたの慈しみにあることを、あなたが愛おしんでいてくださることを覚える、その恵みを与えてくださいますように。教会はあなたの救いのためにあなたがここに立てていてくださいます。この地の救いのためにある教会としてあなたを救いならあなたを述べ伝え、あなたの慈しみをそこに宣言をすることで、 人々がこの地の救いがなりますように。あなたの慈しみによって人は満たされます。人の思いは物によって満たされるのではない、お金によって満たされるのでもない、ただまさにぬくもりによって、神の慈しみによってのみ満たされます。どうかその救いに預かることは満たされてあることとして平和が与えられることです。どうかあなたの救いの恵みは行き渡り、平和がこの地になりますように。またその平和に預かるものとして、もはや争いを望まず共に生きる他を大切にする、そういう歩みであるよう顧みてくださいますように。教会は幼稚園とともに始まりました。どうか幼稚園の働き、まずは幼稚園の働きを祝してください。そこに労する者たち、その営みが大いに恵みをで満たされ強められるものとさせてください。何よりも子どもたちが健やかに成長し、あなたを知る恵み、救いの恵みに預かるものとさせてください。そのためにも幼稚園の働きとともに、その各子どもたちの家庭が大事です。どうぞ家庭が整えられて、子育てが本当に喜びを持って行われるよう顧みてくださいますように。他にも公益財団法人並びに社会福祉法人と2つの運注者があります。あなたは証しするものでありますから、あなたがその働きを大いに祝してくださって、そこでこのようにあなたの慈しみを証しするものとして大いにあなたが力を与えてくださいますように。今困難の中にある者たちがあります。どうか声を上げることができますように。声を上げることでまたそこに人々が心を向け、そこでまさにその状況から解き放たれる、救い出されるものことができるようにしてください。今心を落ち着かぬ状であればこそ、地に足をつけて心を落ち着けて歩むことが大事です。自分たちの日常が顧みられることが大事ですから、私どもの日常が本当に尊しとできる思いを、そして大切に生きる思いをそれぞれが与えられるものとさせてください。あなたは私どもをあなたの民としてここに集めていてくださいます。どうかあなたがここに望んでいることを覚え、あなたの慈しみと恵みに満たされるひとときとさせてください。御言葉に聞きます。あなたが語ってくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今日は出エジプトの方からでありますが、その43節からに聞きましたが、すでに21節から28節に神がモーセに命ぜられてですね、吸い腰の食事をしたことが述べられております。その上で吸い腰の食事を永遠のに守るようにと述べられていたわけでありますが、ここでは改めてですね、吸い腰の掟、まさに規則について述べられていきます。ここでの規定は、吸い腰の食事に預かるものは一体誰なのかということから指定して始められています。で、吸い腰の食事をする上で、エジプトを立ちなさいと、吸い腰の食事をした上でエジプトを立ちなさいということがここに言われているのではなくてですね、要するに脱出のための食事としての吸い腰がここに言われているのではない、それはすでに21節からのところで言われているわけですが、ここでの中心は吸い腰という儀礼、礼拝に預かる人の資格を定めているというところにここでの意味があります。ですから神が吸い腰してくださるから、その吸い腰、犠牲の血をそこに塗ったその肉をいただいて出発しなさい、これはですから吸い腰はその21節からの時はですね、完全に脱出の時の吸い腰 の食事を言っているわけです。ところがここに言ってはですね、脱出の時の吸い腰の食事を言っているのではなくてですね、その吸い腰の食事に預かれるのは誰かということを言っているわけです。そしてそこで吸い腰の食事に外国人を預かることができないということをここでは規定しているわけであります。 で過ぎ越しの食事を犠牲に預かれる人の資格を定めるという意味では、まさにそのこの規定はですね、後の時代のことを反映していると言わざるを得ません。でそれは43節にも明らかでありまして、そこではですね、21節でですね、過ぎ越しの食事についての命令はですね、モーセにのみ与えられているわけですけれども、この43節ではモーセとアロンに命じられたとあります。アロンは祭司でありますから、祭儀を司る者としてモーセと共に祭儀共同体の長長となる、そのアロンを挙げることによって、過ぎ越しの掟を神が与えてくださっている祭儀共同体の掟であるということを印象付けていると言ってよいかと思います。ですから前のところではモーセだけに命じられた、ここではモーセとアロンに命じているわけです。でアロンというのはアロンなりの意味がありますから、そしてそれも定めというんですから、まさに儀礼としての定めということを前提にしていて、でそれは後の時代を背景としてここにはこの規定が述べられているということでもあるわけです。そしてここでまず規定されているのは何かというと、外国人は誰も過ぎ越しの犠牲を食べることはできないという定めであります。ここに言う外国人とは一体誰のことかと考えざるを得ません。続けてですね、そこにはいろんな人が登場してくるわけです。外国人の他にも44節には金で買った男を奴隷というのが出てきます。でさらにはですね、その後に滞在している者、そこに、彼らの元に滞在している者とも出てまいります。あるいはですね、雇い人ということも出てまいります。その後にはですね、寄留者も出てくるわけです。でそれらの人がですね、この外国人というのはそれらの人のことを言っているかというと、そうではない。そこではですね、大事なことは、雇い人であっても、あるいは奴隷であっても、あるいは寄留者であってもですね、割礼を受けていれば預かれるわけです。でそうするとですね、外国人がそれらを意味しているとすると、外国人でも割礼を受けていれば預かることができるとならなきゃいけないわけですけれども、そうはなってはいない。そうはなっていないで、外国人は食事に預かれないとはっきり言ってるわけですから、外国人は前提とされているのは、まさに割礼を受けていないものということを前提にして語っていると言って、いいかなと思います。でそれがここに言われている内容になるわけです。エジプトのですね、を出発した民の中にですね、しかし果たしてですね、ここに言われているような該当者がどれだけいたのかという考えざるを得ません。考えてみてください。エジプトでですね、奴隷状態にいたわけです。奴隷状態にいたその人たちが奴隷を持っているというものを考えにくい。奴隷状態のところにですね、いる人のところにですね、雇い人がいるというのも考えにくい。でそんなことを思いますと、やはりこの規定はですね、ここに組み入れられているんですが、過ぎ越しの祭りを祝う時の後の時代のことを反映してですね、これを語っているとしか言いようがないということを覚えておかなければなりません。後にイスラエル王国が建設されます。北と南に実例は分かれるわけですが、交易のために外国人が多くエルサレムや、あるいは北イスラエルのいろいろな重要な都市に往来いたしました。そんな状況をここでは反映している規定というふうに捉えてよいかと思います。後々になって過ぎ越しの食事を祝う際に、お祭りだからと誰でもが過ぎ越しの食事を食べてよいということではないとはっきりここに述べているということであります。で外国人はイスラエル人との人々とは異なる神々を礼拝する者のことをここでは言い表していると言っていいだろうと思います。 割礼を受けるということはイスラエルの神の民でありますから、そういう意味ではですね、外国人というのは異なる神々を、イスラエルが礼拝するのとは違う神々を礼拝する。でもっと言いますと、出エジプトを導いてくださったその神以外のものを礼拝するというふうに言っていいだろうと思います。そう、まさに出エジプトの神ではない異なる神々を礼拝する外国人が杉越の祭り、杉越の食事に預かることはできない。それは最もなことだと言わざるを得ません。なぜならば、出エジプトの民っていうのは杉越によって贖い出された民ですから、その杉越の恵みに預かるっていうのはですね、出エジプトの民が預かってこそふさわしいのであって、出エジプトの神をあがめていない者が預かるのはそれはふさわしくないと言わざるを得ないからで、あります。エジプトの奴隷状態にあった、そんな中から神によってあがなわれた民として、神を救いなる方、あがない主なる方として礼拝する民にとって、まさにその出エジプトの神を神としない、そういうものがその食事に預かることは、それはまさに無益なこと、意味を持たないことと言わざるを得ないかと思います。で、単にお祝いし、みんなでですね、食べましょうということではなかったということで、あります。で、杉越のまさにですね、神の救いを、神を救いあがないとしてそこに礼拝する、そういう者たちこそが神の民イスラエルであるということを、逆にこのことは示していると言っていいかと思います。杉越の食事をいただくことは、神が囚われの身に過ぎなかった自分たちを、まさに消化地区、ここでは子羊ということになりますが、犠牲の子羊というように、子羊というのは犠牲の家畜ということを意味しますけれども、その家畜を持ってですね、あがない救い出してくださったのだと自覚することである。それは自覚というのは信仰を持って受け止めることである。それこそが神の民としてのアイデンティティになるのだということを覚えていいかと思います。ですから、神が自分たちを、そしてそれはこの自分をということでありますけれども、この自分をあがない救い出してくださった方、そしてそれはあがない出してくださって、神の民としてくださった方と信仰を持って覚える、それが杉越の祭りに預かるべきことなのだということを示していると言っていいかと思います。で、杉越の食事はですね、主イエスキリストをもって今日の私もの教会もまたそのことの大切さを語るわけです。今日それは聖餐に連なっているということであると言ってもいいでしょう。そういう意味で言いますと、私どもが神の民、新しいイスラエルであるということはどういうことなのかということを、この杉越の食事の規定は私どもに示していると言っていいかと思います。私どもが聖餐に預かるにあたって、私どもが主イエスキリストの贖いの恵みに預かっていること、罪を贖われ、罪の救い、罪の許しに預かっていることを、信仰の自覚を、信仰の自覚を持ってそれに預かるということの大切さを示していると言っていいかと思います。ですから、この規定というのはですね、自覚させることなんですね。そこに信仰を呼び起こすための規定なんです。で、それはまさにこれを預かることによって、神が私をまさに奴隷状態から贖い出して救い出してくださっている方である、そういう意味で私の神なんだということをそこで自覚すること、それがまさにこの聖餐が、ここでは杉越に預かるということになるし、それが私どもにとっては聖餐に預かるということになるのだということであります。もちろん今日ではその自覚、信仰の自覚ということについて、より昔よりはずっと深く考えなければいけない事態にあります。 というのは長生きしてですね、認知症になったらどうするのかとか、そういうことでは自覚ができないではないかとか、そういうふうに言われる場合もありますし、時にはですね、医療の発達によってですね、植物人間の中で生かされているということも実はないわけではない。そういう人たちには自覚的になれないので救いがないのかという問いを常に私どもは持ちます。でそれについては私どもも真摯に答えなければならないかと思います。本人の医師としての自覚ということが十分に確認できない、そういう時代を迎えている時代になって、教会としてそれはどのようにそこで考えるべきかということを覚えなければならないかと思うのです。教会は主の委託によってですね、救いの権能を与えられております。で私どもで言えばその救いの権能の行使は、その決議し行使するのは役員会にあたりますが、主よりの救いの委託をまさに受けたものとして本人に代わってですね、この人もまた主の贖い、主による罪の贖いにあるという信仰に基づいて私どもは洗礼をすることをまさにしなければならない、そういう責務を負っているということも覚えなければならないかと思います。で信仰というのは基本は教会にありますから、教会が自覚的であるかどうかということは、個人の信仰というのは教会の信仰があって個人の信仰なので、そういう意味ではですね、教会がその人に信仰をそこに宣言する、その権能を与えられているものとしてですね、まさにそこで横たわっている人、その人がですね、まさにその身をもって神に身を委ねているものとして、まさしく神に委ねること自体が信仰ですから、委ねているものとして救いにある、そして洗礼を授けることができると私どもは考えなければならないのだということも合わせて覚えていいかと思います。そこに信仰の宣言がなければ、要するに信仰の自覚がなければ、実はそれは意味を持たないということは共通しているのです。そしてその信仰の主体を単に一個人に認めるのではなく、まさに共同体に認めている。そして共同体の中でその共同体の信仰を自分の信仰として言い表すというところにですね、実は信仰の行為、そして救いの出来事があるのだということを覚えてよいかと思います。で、預かるべきでないものの規定があるということは重要だということです。誰でも預かっていいというのではないということは、はっきりこの聖書は示しているからであります。で、そこで外国人というのはそういう意味ではですね、異なる信仰と言いましたけれども、もっとはっきり言うと神の贖いの自覚、信仰を持たずにということと言っていいかと思います。それはその生産にふさわしく、いや住み越しの犠牲を食べるにふさわしくない、犠牲を食べることはできないと言っているということであります。続けて、金で買った男奴隷にと言われています。まあ金って書いてあるけど、銀貨30枚が奴隷の値段ですから、そういう意味では銀で買ったという方がいいのかもしれませんけれども、要するに売買されるのは奴隷だったということです。で、それはそういう意味では奴隷というのは財産として扱われている、そういう意味では家畜と同様に財産として考えられているというわけでありますが、そうであったとしてもまさにですね、人間のこの経済活動の中では財産物にしか過ぎないとしても、その人が割礼を施すなら、その人に割礼を施すならば過ぎ越しの食事に預かることができると、はっきりここでは定めているのであります。さらには滞在者や雇い人がもうですね、過ぎ越しの食事を食べることができないと言っていますし、48節には寄留者であってもですね、その人が割礼を受けていれば預かることができるというふうに言って、預かるべきでない人、預かるべき人ということが言われていくわけです。でしかしそこで明らかなことは、その生産に預かれるか預かれないかはですね、 寄留者であるか、あるいは奴隷であるか、あるいはここではですね、滞在者も含めてですけれども、雇い人も含めてですけれども、実はそこで重要なことは、割礼を受けているかいないかということが重要である。受けていれば預かることができると言っていることにあります。ヘブライ人としてエジプトに隷属させられていた者たちが、者たちがエジプトから出てくるわけです。で、その隷属されている者たちというのはどういう者たちだったのかということを考えてみますと、元来その人たちはですね、血によるつながりがあるわけではありません。そうではなくて、中には奴隷もいたということです。あるいはですね、雇い人もいたということでしょう。あるいは寄留者が共にあったということでも、あります。で、後の時代のことを反映させてですね、そういうふうに言っているわけですけれども、実はイスラエルはですね、イスラエルというのは自由人であるか奴隷であるか、また王であるか、あるいは一般の市民であるか、そういう身分によるのでもなく、この世が定めている国籍の有無でもなく、またあるいは一つの民族、一つの血の血統ということでもなく、そこでのですね、基準は何かというと、割礼だということを言っているわけです。割礼は神が神の民としてくださっていることの印です。ですから、出エジプトの民は、神がエジプトより贖い出してくださって、神を礼拝する神の民としてくださった、その出エジプトの民、すなわち神が贖い、神の民としてくださったことの印として、洗礼を受けているというのが、この洗礼の意味付けであります。ですから、神の民とされているという自覚のもとに、生産を受けるということがここで求められているということであります。生産を受けた者として身分や国籍、この世の位置づけに関わりなく、あるいは貧富の差、それらの全てに関わりなく、杉越の食事に神の民として預かれるのだということをはっきり示しています。もともとですね、38節を振り返ってみますと、そこにありますように、出エジプトの民はですね、種々雑多な人々であったことが述べられております。種々雑多ということですから、売り買いによって奴隷となっているものもあれば、固種のみのものもあった。まあ、エジプトも支配者ですから、近隣の国々を征服することもある、略奪することもある。そういう中ではですね、捕虜として連れてきたものもある。そういう意味ではですね、血統もあるいは民族も種々雑多な者たちだったというのがヘブライ人の特徴だったわけであります。まあ、昔の言葉、訳で言うと、有象無象の民ということです。有象無象のものなんですね。で、その有象無象の者たちがそこにある。そういう種々雑多な者たち、その種々雑多な者たちを神は子羊の血、命をもって贖い出して救ってくださってですね、神の民としてくださったわけであります。それは私どももまた同じことと言っていいかと思います。私どもが民族、あるいは地位、あるいは国籍、そういうものがどんなであろうと、私どもは主イエスキリストによって罪あがなわれ、その主の血潮、主の血に命によって罪あがなわれ、許されて、救われた者としての洗礼を授けられております。その洗礼を受けている者として、神を礼拝する神の民とされているわけであります。で、そういう意味では私どもがどういうものであるかではなくてですね、神が私どもを贖い出してくださっている、そのことのゆえに私どもはですね、神の民なのだということを覚えてよいかと思います。その贖い出してくださっている神ゆえにこそ、私どもはその贖い出してくださる神を神として礼拝する、それがおのずの筋道として そこに語られていくことなのだということを言っていいかと思います。で、続けて46節に続けての規定があります。一匹の羊は一軒の家で食べ、肉の一部でも後の家から持ち出してはならない。まあ、骨を折ってはならないとか言われていますが、ここで一番大事なことは、一つ一匹のですね、犠牲の羊はですね、その家で食べなければならないと。で、そこにも規定がされているわけです。どういうことか。この過ぎ越しの祭りは家庭で祝う定め、家庭で祝う祭りとして定めているということ。一箇所でみんなが集まってきてですね、いろんなところから人々が集まってきて、そしてそこでですね、みんなで一緒に犠牲を捧げて、それをですね、その場所で、一緒の場所で分けて食べるっていうのではない。こうやって集まってきて食べるということではないということを言ってるわけです。で、イスラエルにとって、イスラエルの中心の祭りっていうのは過ぎ越しですから、その過ぎ越しの祭りをなんとですね、集まってお祝いしましょうというのではなくて、それぞれの家でちゃんと祝いましょうと言っているところに、この過ぎ越しの祭りの特徴があるということで、それを定めているということで、ね、あります。みんなが一つところに集まって祝う、食事するというのではありません。個々人の家庭において過ぎ越しの祭りが祝われること、行われることこそがここで規定されていることであります。で、そういう個々人の家でこの過ぎ越しの祭りを祝うがゆえに大事になるのは、同じ祭りを個々人が共通してそれぞれの場所で祝っているということが大事です。だからこそ規定がいる。ついついですね、規定なくてですね、自分たちの家で守りなさいって言ったら、そしたらそこの、まあ、この場合は当主になりますけれども、あるいは、ね、今やそんな旦那があのことを決めせませんから、主婦の方が偉いでしょうから、そこのですね、奥さんがって、まあ奥さんがっつったらこれも喋ってもいいのかもしれないなかなか難しい時代ですけれども、要するにそこにその家のですね、中心になる人が、いや、まあせっかくお客さんも来てるし、お客さんにも一緒にお祝いをに一緒に預かってもらいましょうって言いかねないわけです。そしてみんなですれば楽しいじゃないかって言いかねないわけです。まあ人間ってそんなもんですよ、盛り上がるためにはね。ところが外国人はダメだって規定してるわけです。こういう人しか預かれないってはっきり規定してる。洗礼がここでは割礼ですから、割礼を受けた者だけが預かるべきだって規定しているわけです。要するにどこの家庭でも同じように過ぎ越しの祭りが行われる、その祝いがなされるためには、実はおのずと規定がそこに必要、定めが必要となるということが、この背景にあるということを覚えていいかと思います。それも何これもですね、過ぎ越しの祭りは家庭で祝われた祭りだということが重要なんです。で、その家庭で祭、それぞれの家庭でその過ぎ越しの祭りを祝うことでですね、そこでですね、身近な形で神の贖いの自覚を、そこに信仰の自覚をですね、促すことになりますし、その定めに基づいて過ぎ越しの、その祝いをすることで、家族の一員として同様にですね、それゆえに個々人がイスラエルの一員であるとの信仰を与えられるという、そういう仕方を取っていたということであります。家で預かることで、かえって身近にですね、同じようにそれぞれの家庭で祝う、同じように自分たちはまさに神の民とされているのだという自覚を持たせたのだということであります。それがこの過ぎ越しの祭りということをが示していることで、あります。実に各家庭で定めに基づいて、その過ぎ越しの祭りを、最大の祭りを、イスラエルの最大の祭りをそこに祝うことで、信仰の自覚をまさにそこに深めさせていた。それがまさに家族の一人一人が、自分たちが神より贖われた神の民、神を礼拝する者としての信仰の自覚を与えられていた。 それがこの杉越の祭りであったっていうことを覚えて良いかと思います。あのユダヤ教の強さはそこにあるんです。でどういうことかっていうと、ユダヤはですね、例えばあの南王国イスラエルが滅んで、その後国家を持つことはできませんでした。要するにその後も、まあ、自治は認められてですね、ヘロデ大王の時なんか神殿での礼拝があったわけですが、それも神殿もですね、70年には壊されてしまって、よりどころを失うわけです。そういう意味では一箇所で集まって信仰の継承ということはできなかった。にもかかわらずイスラエル人たちの信仰の自覚は失われませんでした。なぜか、個々の家庭で信仰が継承されていたからです。個々の家庭で同じ定めに基づいて1000年2000年3000年変わりなく、まさにその歴史を貫いてですね、自分たちが神の民であるという自覚を、同じ神であるという自覚を、そういう過程の中で培っていたからこそ、だからこそその国がなくてもですね、そのユダヤ教あるいはイスラエルということは続いていたのだということを覚えてよいかと思います。実は宗教を失うことは、それは何を意味するかっていうと、自分の拠り所を失うことなんです。自分のアイデンティティ、自分のまさに根拠を失うことなんです。そういう意味では信仰を持つということは、自らの根拠を確かにするという出来事だったわけです。で、それがここのところできちっと踏まえられていたということが、実はこの信仰の祭りが私どもに示してくれていることで、あります。そういう意味では家庭での礼拝ということは重要なのだ。ただし、あの自分勝手にやるともう軌道がなくなりますから、きちっとした あるべきその定めのもとに、その礼拝といいますか、その信仰の継承していくということは大事なことなのだということを覚えてよいかと思います。定めに基づいて信仰の自覚を持って、まさに神を民としての、まさに礼拝、神の民として生きるということはここに示されているという内容であります。で、骨を折ってはならないというのは民数記の規定から来ているので、ここでの中止ではありませんので、次のところに行きますとですね、イスラエルの人々はすべて主がモーセとアロンに命ぜられた通りに行ったと、ここで締めくくっていきます。で、それはまさにですね、この礼拝っていうのはですね、そこに神の命令、すなわち神の言葉に聞き従い、神を礼拝する、そのことによって、まさにこのことが継承されているということを覚えていいかと思います。イスラエルというのはどういう人たちなのかということがここに示されて、案に示されているのです。イスラエルとは御言葉に聞き従い、神を礼拝する者、それがイスラエル、それが神の民であるということをこのことは示しているわけであります。で、私どもも割礼ではありませんけれども、まさに主イエスキリストの十字架によって、その血潮、そしてそのまさに命によって罪あがなわれ、そして神のものとされた、そういう神のものとされたことの印としての洗礼を受けております。その神のものとされている洗礼を受けて授けられているものとして、まさにですね、そこでその神の民として生きるということはどういうことか。それは御言葉に聞き従い、まさしく神を我が贖いとして礼拝する、それがまさしくイスラエル、神の民なのだということを覚えてよいかと思います。御言葉に聞いて礼拝する、それが神の民です。そして今朝も私どもは御言葉に聞き礼拝する神と民としてここにあるのだということを覚えてよいかと思います。 そして、そのまあ、この51節は実際にはここの本来のつながりとは違いますけれども、まあ、まさにこの世に、導き出されて、この世に私どもから導き出されて、かえってこの世に証を立てるものとして生きていくのだということを覚えてよいかと思います。ここには厳格な儀礼としての過ぎ越しの祭りに預かるべき資格が明示されております。預かるものの中には、売買されたものもあれば、寄留者も雇い人にもあります。それらの人々が割礼を受けたものとして、誰もが神の民として神を礼拝するものとされている。そのことを覚えて、私どももまた神にあがなわれ、神の民としてされて、神を礼拝するものとしてここにあるということを感謝を持って覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたの慈しみと恵みのもとに生かされてあります。何よりもあなたが私どもをあがない出してくださっています。どうかあがさされたものとして、あがないてくださったあなたを神としてあがめ、あなたの恵みを、出来事をそこに深く知った歩みとさせてくださいますように。またそのことを願い求めている友がここにはあります。どうぞあなたが精霊を持って臨み、あなたに従う思いを与えて、あなたに委ねる思いを与えてくださって、あなたの救いの恵みにどうぞ預からせてくださいますように。今それぞれの場で御言葉に聞き祈っている一人一人をあなたが顧みてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。